こんばんは、ウエストランド井口です。
本当です。
はい、1週間ぶりでございます。
はい、
かなり寒くなってきましたね。
もう寒いですね。
もう冬ですけども、年末ですからね。本当に
年末だ。
急に関西弁になったんで。
早いな。
いや、早かったな。今年は特に早かった気しますね。
瞬殺じゃん。
まあまあ、毎年こんなこと言い出したらもうただのおっさん以外の何者でもないですけど。
でもほんまにな、年追うごとにマジで早
い。いやー、これね、多分
毎年言おると思う。
そし毎年言うし、見てる中学生とかね、高校生の人もいると思いますけど、マジでその年取るたびに早くなりますからね。
ほんまにね、おっさん言うとるわって思うとるかもしれないですけどね。
いや、これはね、
言うぜ、絶対この後な。
絶対言うこと
に、この後、
この後っていうか別に直後には言わないでしょうけど、数年後そう思いますよ。だって小学生の6年間なんて一生続くと思ってましたからね。
長かったろ。
全然終わんないなっていう、ずっとこうなんだろうと思ってた。
やっと3年生か思う。
いや、まあまあ、それもどうかと思うけど。そんなドライなやつも。でもずっとこれなんだろうなって思うじゃないですか。
思った。
で、中学生ぐらいもまあまあ長えなみたいな。で、高校かとかなってたら、大人になったらもう本当に一瞬ですからね。
一瞬で30。
しかも何のね、そんな実りなくどんどん月日が経っていくわけですから、これはやばいですよ。
精神的にこう成長するわけでもなく、
そう、何がやばいって、それが一番やばいですからね。
ほんま中高生で止まっとるもんな。
お前の場合は特にその技能的にも一つも成長してないんで。
いや、ほんまそう。
何したんだよマジで、お前は今年1年。本当にそう考えたら
今年1年というか31年な。
いや、31年間もう32年間で、そもそもね、
親に迷惑かけたわ。
親に迷惑かけたというぐらいね。本当にまあ、今週も結構いろいろね、やらせていただきましたけど、
ありがたいですね。
ありがたいことにね、今週とか先週になりますかね、ですけど、まあ、バク宙の、収録もありまして。
ありましたね。
我々も今回もね、クリスマスライブ出させていただいて本当に楽しかったんですけど、まあ、僕はそこでもね、ののしりを、
いやね、買ってくださってね、皆さんがね。
そうなんですよ。カーボーイの作家さんの高橋さんが脚本を書いてるんで、まあ、知ってくれてて、その入れてくれてるんですよ。要はその台本でね、コントになってるんですけど、僕の部分はもう空欄ですから、それが何箇所かあってアドリブでやんなきゃいけないっていう、まあ言ってみれば勝負なんですけど。
すごい。
で、あれで、まあね、そのピカリ、タナチューとかいろいろ、アンガールズさんとか、ダンミツさんとか、ルイ君とかね、栗原ルイ君とか出てて、こう見て、
ブーマーさん、
まあ、ブーマーさんもいるんですよ。ブーマーさん毎回出てるんですけど、
忘れてやるなよ。
忘れてるわけじゃねえよ。ブーマーさんもいて、まあいろいろこうセリフがあるんですけど、ウエストランド井口あるけど、あれ河本ねえなみたいになって、マジで2時間弱のコントでセリフ一言ですからね。そのもうダメだよそんなやつは。
井口のバーター。
いや本当にそうで、そのセリフすら本番ちゃんと言えてなかったですからね。そのすげえ流れて雑踏の中言ってる感じで、なんか何の注目もないまま終わって、せめてそのセリフ一言に一級入魂で頑張れよもうちょっと。
やる。
ふわーっとしましたからね。まあまだね、これ放送まだなんで何とも言えないですけど。
まあまあちょっと言えないですけど、
だからそのまあカットされてるかもしれないですけど、カットされてないとしたら、
カットされるぐらいのとこ、
そうですね、
大事さ。
だから結局収録自体はその放送時間より長くなっちゃうんで、どうしてもね、なのでどっかはカットされると思うんで、そういう意味では第一候補。
第一候補じゃない、あれ。でも
第一候補だろうな。
一番差し障りないが、
そうそう、ストーリーに何の関係もないセリフ一言ですから、もしね出てなかったら一言は喋ったんだって思ってもらうようにするしかないです、
ね、あと前説でちょっと喋りましたから、
まあ、前説もやらせてもらいました
よね。
前説もほぼちょっとですから、それで、まあ、ザ・漫才のね、まあ、これアップされてる頃に放送終わってますけど、ザ・漫才もあったんですけど、ありがたいことに我々もプレマスターズに出させていただいたんですけど、そこでもね、ネタを間違えて、もう何ができんだよマジで。その
何もできるわけねえだろ。
いや、だからそんな感じの去年も一昨年もあったんだよもう。いや、それでね、カーボーイに先週出させていただきまして、爆笑問題さんのラジオね、ありがたいことに ね、そこでもまあ罵りみたいなことをやらせていただいて、
まあまあ出てないことになってますけどね。
いや、2人で本当に行ったんですけど、マジで僕一人ぐらいに思ってる人がいたっぽいんですよね。やっぱその3回ぐらい聞いて、あれ2人いるってなった人、なんかツイッター上に本当にいましたから、一人じゃなかったんだっていう。いや、喋ってはいたはずなんですけどね。
まあ、そのうまいこと爆笑さんとかの笑い声に紛れて、
だからうまいことじゃねえよ、
お前とかの話の中にこう紛れて、こう、
いやいや、 普通うまいことそのね合間を縫って喋るとかありますけど、
逆
なんでその逆うまいこと
隠れるのがうまい
確かにね、あのブース内で何か言ってたような気するけど、
でしょ、
いざ放送聞くと何も言ってないことになってるっていう、これは確かに
うまいでしょ、
うまいですよ、そのね
喋ってんだけどエンオンエア聞いたら
いないことにな
ってるっていう技が使える、
だってあれはほぼ取って出しですから、あのカットとかないのに、う
ん、ない
ね、あのいなくなってますからね、うん、雲隠れが半端ないですよ、
放送すごい逆芸人
逆芸人ってなんだよ逆芸人ってなんなんだよ、だからカウボーイを聞いて、うん、これをね新たに見てくれてる人も多分いると思いますからね、うん、
現場では全然喋ってない風じゃないですよ、全然、まあまあまあ口数はもちろん少ないですけど、
にしてもちょっと喋ってるんですよね、うん、
風ですけどね
そうですよね、いざ聞いてみると何にも喋ってないというか、
そうそうそう、
いなくなってたんですから、
これがやっぱ7年目のね力です、
いやだからダメなんで、そんな力磨いちゃう、
独自に磨いてきた路線です
から独自に磨くんでそんなもの
東大阪ですから、
どういうことだよどういうことだよ、
ちっちゃい工場が多い、
なんで分かりづれえよ、それ何とかかってるかもよく分かんないしどういうこと、
意外とロケットの部品とか作ったりしよう、
いやいや知ってます、それは知ってますけど、ということはどういうことなんですか、だからそれと
なんか独自のなんかその、
あ、独自のにかかってるんだよ、
もう弱いのになんかその重要な部分、あ、重要じゃねえか、
違うじゃねえか結構いやよく聞いたら違うよ、あれは
ちっちゃいしゴミ作ってる
何の役にも立たないゴミはね、なんでこれどこの工場でこれ作ってるの、いらねえっていうのを
作って
た、ね、あの独自に作ってただけで、そうですよ、それはあの大阪とかのちっちゃい工場は実はロケットの部品を作ってるっていうのが、そうそうそうそう、
唯一無二の技術とか
で、ね、あの日本人ならではのっていうのがすごいわけであって、これは何でもないですから、あの
ガレージでゴミ作ってます
それで1年経つの早えなって、何なんでこいつ本当にマジで不毛な一年それでね、なんかあの歯茎だけボロボロになって、
そのいやほんまにね、
くっさい匂い振りまいてその排気ガスみたいなだけは出してたからな余計なガスだけ出してね、
うん、
もう最悪ですから、
すごいね、
いやすごいねっていうか、お願いしますよ本当に、なんかあんまりこういうのね、コンビで言う人ってあのいないんで、もうなんか言ってみようかなと思うけど、そのマジで足引っ張ってんじゃねえかと思ってなんかあのこういうのあんま言わないじゃん、普通言わないし言っちゃダメだと思うけど、なんかもう僕の邪魔してねえかなと思って、その
単純
にその僕もコンビで頑張ると思ったけど、そろそろあれなんかあいつ邪魔じゃないみたいなこんなの言ったら絶対ねちょっとダメだと思うけど、なんか違う人と組んだらもっといけてんじゃないとかそういうことになってくる、
遅いって気づく、
いやどういう気持ちなんだよお前本当にそうか申し訳ないな、頑張ろうとは決してならないわけですからね、もうしょうがないですけど、
頼むしか思って
ない頼む、このままやってくれっていうね、
引っ張ってってくれって思ってます、
まあまあ年末年始もうちょいなんかあるかもしれませんからね、これは取り戻せるように、まあ来年に向けてですよもうね、
いや俺 R1 やばい、 R1 エントリーせんと
き R1 も R わけですから、これ出なきゃいけないですし、
うん、R1 も R わけですから、
もうそれは言ってねえよもうその R1 もうやだよそんなとこだけ捕まえられてそれこそ M1 も終わりましてね、
ね
えすごかったですね、我々は早々に負けてしまいましたけど、
はい、
決勝すごかったなやっぱり、
すごい、
いい加減にしてくれと思って本当に、うん、こんな面白い人たちいっぱいいるのかっていうか、その昼に敗者復活戦もやってて、うん、そっからもうとんでもないレベルでしょ、
うん、
そのちょっとした小手先のもんじゃもう絶対通用しないっていう、
いやほんまそうだな
感じですから、で結局そのジャルジャルさんとか銀シャリさんとか、まあ、トレンディエンジェルさんもそうですけど、
うん、
それなりにこうねやってたり、もしてテレビ出たり売れてるような人もどんどん技術を磨いて、
うん、
ネタを作って成長していくわけでしょ、
うん、
こっちはその方は全然成長しないゴミをゴミ生産者をゴミの生産者を背負っていかなきゃいけないわけですから、
いやほんまそうよ、
やっぱあの人たちとか決勝に行ったり人たち全員すごかったですからね、
すごかったよほんまに、
まあまあまああそこと勝負していかなきゃいけないわけですから、
うん、
もう一回気合を入れないとね、
そうですね、
なんかやっぱ M1 が復活してまたちょっとね変わったというか、少し空気がね、
うん、
そのお祭り雰囲気じゃなくマジのこう戦い、なんか
ちょっとバチバチの感じが
プラスでもすげえ盛り上がってる感じがあったんで、
うん、
よりやっぱ漫才ってすげえなって思う感じでしたから、
うん、
まあまあもう
ネタもちゃんとできんのにそりゃいけるわけないよな、
いやそりゃそうだよ、その別に M1 の予選だって間違えてるし、まあザ漫才も怪しいと思ってるのザ漫才なんでね、それこそ上手と下手が出てきますから、
うん、
直前まで一緒にいないということだけでもう動揺して何にもできなくなるわけですから、
ね、すんげえお腹痛くなったけどな
急にあのディーディーディーディーが鳴る直前にもうあの反対側の袖で見えるんですよ、肌を押さえてるお前がもうその時もう
めちゃくちゃ痛いな、
絶対もう無理だと思いましたもう絶対無理なんだろうなと思いました。
出る前にダメじゃんって思うやつってなかなかいないですよね。
まあまあそうですよね、うん、もうダメだと思いましたその
思った俺
も。で取り返そうとしてみたけどやっぱそれもねなかなかうまくいかないし、
だけどそのうんこを漏らすっていう伝説作ろうかなとも思ったね。やっぱ
まあまあそんな伝説ではないけど、まあまあ漏らしながらしたっていうのはね、う
ん、裾からなんか落ちるみ
たいな。じゃあもう伝説すぎるよターちゃんだろそれこそターちゃんがパワーアップする時だろもういいよ、僕から漫画言い出したらいよいよキリがないからもうあれですけど、いやいや確かにね、まあまあしょうがない部分はありますから、また切り替えてね
来年から、
まあいろいろだからブチラジもね、また応援していただきたいんですけど、うん、ちょっとねこういうこと話してても、うん、どうしてもタイムラグがあるわけですよ。
なるほどね。
これ水曜日に撮ってて、うん、月曜日に翌週の月曜日に配信してるんで、うん、でこれどうしたもんかと考えて、なんかね、うん、あのよく考えたら今年は多分一回も休んでないわけですよ、収録システムにしたおかげで、うんうんうん、あの生配信じゃないんで、うん、多分今年1年は週も休まずこのままできると思うんですけど、うん、
日本撮りもやりましたしね、
日本撮りもやりましたし、うん、ただその一方であのなんかだんだん1年間やってるうちにみんなの考えが固まっちゃって、絶対水曜しない、水曜にやんなきゃいけないっていう、
水曜っていうね
異常な結局同じ日にやるっていうことになって、うん、ましては今度はタイムラグもできちゃったりして、なんか話がねその、うん、実はまだ終わってないんですけどとか、
そう
や
な、
結構前に終わった話をさも昨日あったかのようにここで言うことになったりとか、う
ん、僕らは体感昨日なんですけどね、
けどそれが実は前だったりもするわけじゃないですか、すその辺もどうするかなということをねみんなで会議もしたりして、うん、やっぱりそのタイムラグがないのが一番じゃないかということで、うん、その思い切っても水曜日に撮ることはもうちょっとしばらくは固定なんで、うん、あの木曜日配信とかにしようじゃないかという話が出たじゃないですか、うん、あのずっと月曜日でやってきたんでね、それもどうかっていう話もあるんですけど、うん、もう4年も5年もずっと月曜日8時にやってきたんで、うん、あのまあでもまあやっぱりそのメールも反映されやすいし、うん、みんなが送ってきてくれたね、うん、ここで話して、うん、あのメール送ってきてください、新コーナーやりますって言ったのが月曜日で、もう水曜撮ってるから難しいことになるんで、
う
ん、
そうそう
そう思ってて、まあでも普通に考えたらやっぱ木曜でいいんじゃないと、うん、その
なんで月曜日にこだわってたのかっていうのもなんでか、
そうそう結局最初は違和感あってもどんどん慣れていくし、うん、大丈夫だと思ってよし木曜日にしようみたいなことがほぼ大筋決まって、うん、あそうだそれツイッターにアンケート機能あるなと思って、
なんかメールが来てましたね、一回アンケートしたんすけどみたいな、
そうツイッターでそのアンケート機能っていうのあるんでやってみたんですよそれを、うん、僕もあの今まで通り月曜日がいいか、うん、そのタイムラグとかがない木曜日がいいかどっちだろうって、僕らの予想でなんとなくやっぱもうタイムラグがない方がいいってなるだろうなと、うん、あの思ってたんですけど、本当に何百票もみんな入れてくれたんですけど、52対48みたいなすげえその
おー僅差で
マジの僅差で月曜の方だったんですよ、しかもその
あそうなん
勝ちがね、だからこれちょっともうちょっと考えますけど、
うん、どっちでもええいうことじゃない、
まあそれもあるかもしれないですしね、うんうん、あの最初のうちは違和感あるかもしれないですけど、だんだん慣れてくると思いますんで、うん、ちょっといい形を見つけてね、
そうですね、
来年以降やっていきたいと思いますんで、
落ち着きたいですね、
あの新たに聞いてくれた方もたくさんいると思うんで、うん、これからウエストランドのことあのブチラジではこいつも喋ってますからね、
そうなんですよ2人の時はね
ブチラジのみでは喋ってますから、はい、なかなか喋ってるこいつも見られることは貴重な機会だと思いますんで、そういう意味でも見ていただけたらと思います。こういう感じで続けていきますんで、これからもよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。休みの言い訳、もう新コーナーですね。だいぶ前に募集したんですけど、ようやく何枚か来たんですよね。
あ、来たんですか。
皆さんが今まで見たお店の休みを知らせる張り紙で面白かったものを送ってもらうコーナーです。
これはもう興味でね、
そうそう、なんとなくのノリで始めたコーナーなのに送ってきてくれたんですね、ありがとうございます。
バウみたいな
どうかなまあみたいなもんって言っちゃったらそうです、ブチラジネームポピポイの住人、
はい、
河本さん、太さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
ああ、こんばんは。
いいえ、僕が入ってないんだよ。僕が読む側のメールだったから残念だな。うまく生かしきれずに。私が見た印象に残ってる休みの理由をお送りしたいと思います。
はい、
ある日、都内の某有名な行列のできるつけ麺屋に行ってみると、休業日でした。張り紙がしてあったので読んでみると、小学生の息子の運動会があるためお休みさせていただきます、と。別のある日にその店に行くと、また休業日で張り紙がしてあり、読んでみると、2歳の息子が熱を出してしまいました。 熱は昨日のうちに下がったのですが、念のためもう一日息子のそばにいたいのでお休みさせてくださいと
細けえな。
特に常連というわけでもない私にまでこの店の店主の家族構成が見えてきて、少しほっこりした印象、ほっこりしたので印象に残っています。
あ、
まあこれはいいのかな。
いい話です、
ね。まあ、いい話ですけど、うん、まあ、知らねえよっていう見方する可能性もありますからね。まあまあでもそういうもんですけど、結構ねそれでこそ社会人みたいなところもちょっとありますからね。まあ、うん、個人店ならそういう融通が効
くというのはあるんですかね。許されるというか、まあそれでお客さん離れることもある、リスクを背負って休むわけですから ね。
しかもそれを正々堂々言ってるというのは優しいというかね、
うん、
あの律儀なのかもしれないですね。いきましょうか。ブチラジネームマカロニこいつは井口さん、河本さん、こんにちは、
はい、
昔近所にあった定食屋さんの張り紙で、お休みいたします、明日からも開きませんという張り紙をしていたことがありました。お休みじゃないよ。
どういうこと？
だもう閉店か、もうしばらくやんないのか。定食屋とかありがちですからね。いつやっていつやってないのか分かんない定食屋ありますからね。
あるな、いたの見たことない定食屋
あるよな、本当に。何なんだろうって。でたまに奇跡的に開いてて、
あるある。
ということはすげえうまいんじゃないかと思って入ったらすげえまずいんだよな。
すげえまずい、ちゃんとまずい。
ちゃんとまずいんだよ。
なのに店の佇まいがもうな、老舗のそれ
な。いや老舗じゃねえんだよ、ただボロいだけなんだ
よ。ボロいだけな
の。ボロいだけのくせに老舗風味にしてくるんだよ、
うん、
でなんか職人風にして、うん、ただボロい店のまずい定食屋でしかないんです
よ。そうそうそうそう、
そういうのはよくありますから、ね、
あるある。
ブチダジネームリンゴアップルパイちゃん。私の最寄り駅近くにある居酒屋ですが、店主が書いた下手くそな日本地図の東北地方あたりに星印が打ってあり、12月7日はこの辺にいるのでお店をお休みしますと書かれた張り紙が貼られていました。結局東北地方のどこなのか、休みの理由が何なのか全く分かりませんでした。これはまあね、
手書きの日本地図ほど厄介なもんない
なんであれ挑戦するんでしょうね。手書きの日本地図、ね、全然違うんだよな、
うん、
その北海道の形とかまるで違うんだよ。
違う違う、
たまにいますね、
ひし形にしてしまったやつとかおる。
そうそう、雑にだんだん飽きて、最初はなんかその半島とかすげえやるけど、だんだん飽きてその角張った形になるやつもありますからね。そうそう、
直線になったりするんだよな、
う
ん、
そうそう、なのでね、これはただ興味本位ですけど、何か見つけたらね、うん、我々も何か見たらね、また話したいと思いますんで、うん、送ってきてください。以上、休みの言い訳でした。続きまして、そんなことあります？このコーナーですね、僕の口癖でもあるそんなことありますという嘘のような本当の話を皆さんから送ってきてもらうというコーナーです。いきましょう、
はい、
ブチラジネームまゆ。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばちは。
こんばちは、
こんにちはとね、こんばんはかかってるんでしょうかね。
あ、なるほど。
高校の数学の授業で先生が急にチョークはどう折っても横にしか割れませんと自信満々に言っていたのですが、投げても横にしか割れないんですかと質問されて、自信ありげに新品のチョークを投げたら綺麗に斜めに割れて気まずい感じになりました。そんなことあります？
なんでそんなこと言ったんだよ、そもそも
でもそういう、まあ確かに横にしか割れてないイメージはあるけど、なんかチョーク投げる先生いましたよね。
おったおった。
もう何なんでしょうね、あれ、うん、あれ何だったんでしょうね。今もいんのかな、あんなことしたら怒られるのかな。今は、
今
は
もういけんの
に、ね、今はやっぱダメですかね、うん、やっぱその昔はチョーク投げるのがちょっとおーみたいな
あったな。
あのドラマとか漫画で先生がチョーク投げるっていうのを見て、うん、実際の先生がチョークを投げたら、うわーチョーク投げるんだっていう、
うん、あったあった。俺当たり前ではなかったっけんな。
そうそうそうそう、
珍しい
珍しいけど、なんでチョークなんか投げるんだよ、その当たんねえし全然、
うん、
おじさんがなんか一生懸命投げてると
こ、ジジイが投げる、
ジジイとか投げるんだよね。
新面とか投げる。
いやいいよ、名前出すね新面先生ね。
いつも誰も手伝ってくれんけん、一人で中庭の掃除しようって
新面先生、修学旅行のしおりみたいなのに、やっぱその学年主任的な感じで携帯の番号書いてあって、生徒からめっちゃ痛手くるみたいなかわいそうで、そのバスとかで前に座ってるのかけて電話出て、おっ
後ろでみんなで
みんなでいたずらするっていう、かわいそうだから、
まあ、かわいい先生なんですよね。
まあかわいい、
ちっちゃ
う
ってな。
いや、まあかわいい
ヨーダみたいだ。
いや、まあ、確かにね、ヨーダみたいだったけど、あんまかわいいと思ったことはないけど、
あ、そう、
まあまあお世話になりましたからね、うん、そういう先生がいましたからね。
今ったな、
新名先生ね、懐かしいな、うん、ブチラジネームエースなのに人見知り。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
ババ、
この前祖父が BB 弾を食べながら、これ全然カールの味しないけどと言っていました。そんなことあります？教えてやれよ。 BB 弾食べながらっていうか、あのサイズだったら直で飲み込んでるしかありえないですからね、
うん、噛めんだろ、
どっちみち味しねえだろ、もうだとしたら、うん、井口さん、河本さん、スタッフ、ブチラジネームプルプル。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 今までソルジャーであることを世間にひた隠しに生きてきたのですが、先日 YouTube にアップされた野々尻先生の公開放送があまりに面白かったため、自身の Twitter アカウントでリツイートしました。その結果、一人の友人がソルジャーとなりましたが、代償に3人の友人を失いました。そんなことあります？
なんでなん、
なんでだよ。
失うことはないよ。
なんや、なんなんですかね。ブチラジネーム、フェラペチーノ。ダメだよ、これ。なんでこれ。フラペチーノね。間違いでしょ。
フェラペチーノね。
フラペチーノ。もういいよ、ブチラジネーム。お前解明しろよ、今すぐに、本当に。気にしないでくださいね、その分かんない人はね。ソルジャー歴3年の私ですが、井口さんのことをずっと樋口さんだと思っていました。そんなことあります？なんでもう6でもねえぶち出しでもね、6でもないこと送ってくるんだ本当に。なんで気づかねえんだよ。なんか見ろ、時代的なものを。
活字を見ろ、
活字を見ろ。皆さんもどんどん送ってきてください。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては、ののしり先生。いろんなところで最近やらせてもらってもいますけど、ね、ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。もうすでにろくでもないやつ何人かいましたけどね。
もうね、
行きましょうか。
うちらジネーム4人兄弟の国際人間。
来たよ、わけわかんない。まずこれが引っかかるからね、1回は、うん、それ文章おかしいからね、こいつ。その国際かどうかはさておき、日本語としてなんかよくわかんないんだから、これがまず、
うん、気持ちが悪い。
国際人間なんで。
私はテストの前日、かなりの確率で一か八か寝てしまいます。
なんでなんだよ。
ろくな準備もしてないくせに、机の隣のベッドの誘惑に耐えきれず、欲望に負けて眠りについてしまいます。
いや、そこまで言ってるわけだからね、ベッドの誘惑って。それはそうだ、部屋なんだから。机の隣にベッド大体あるんだから、それを我慢するってやることが勉強なんだよ。なんだよ、もう勉強する気を花から捨ててんだよ。そのなんか誘惑みたいなベッドのせいにしてるけど、お前のせいだからな。ベッドからなんか誘ってるわけじゃないんだから、お前が勝手に言ってるだけなんだよ、そんなの。さもこれベッドがね、なんかどうぞ寝なさい、こっち来なさいみたいな言ったみたいにしてるけど、お前のせいだよ。人のせいにするな。とうとう物のせいにしだしたから、クズだな本当に。
そして目が覚めてから慌てて準備を始めるのです。
遅えよ。
私は山を半分登ったところで諦めてしまうタイプの弱い人間です。
そんなやついねえ。なんで、どういうことだよ。どういうことって、なんで山を半分登って諦めるタイプ、聞いたことねえよそんなやつ。諦めねえだろそんなの。
まるでライブ前日の井口様ですね。
こっちはちゃんとやってんだよその後。一緒にすんねえお前と。そういうやつと一緒にするのが一番嫌なんだよ。嘘っていうか、寝るけど起きてやってるからねこっちは、うん、寝るのも誘惑に負けたわけじゃなく、朝の体力のために一回寝て起きてネタを作ってんだよこっちは。お前と一緒にすんなよ本当に。
これ間に合わなかったことないです
か、ね、間に合わなかったことないんだからこっちは。それと一緒にされるのが一番腹立つな、クソ受験生どもが本当に。
言うてしもうた。
マジで、そのお前らの勉強できないのと僕のネタ作りのスタンスを一緒にすんなよ本当に。ちゃんと考えてて逆算してやってんだよこっちだって。寝ずにやったのがいいか寝てやったのがいいかを考えた上で寝てるだけだからね結局、
う
ん、
そうそう。
で寝て頭が冴えてできてんだから。
そう、
何一緒にしてんだよ。
ごめんできんかったって言われたこと俺一回もないですか。
そうなんだよ。お前がもっと声を大にしてそれを言えよ。だから変な感じになるんだよ。僕がやってない感じ出すの一番腹立つんだから。見んなよこいつのそのキャンプのクソみたいな動画。いい加減にしてくれよ。全然あればっか再生回数伸びてマジでクソだからな、あんなの動画。言っとくけど一緒だよお前らだって。キャンプの動画作るやつ一緒だよお前らなんて。僕側になるよもうちょっと。僕側のやつがそういう人なんだから、立派な社会の社長とかそういう人なんだから、弁護士とかそっちなんだ。こっち側なんだ。こっち側とか受験生とかキャンプの道具作るやつはもうろくでもねえんだから本当に。
受験生も、
受験生ろくでも寝るんだから。だって寝てない受験生見たことないもん。やれよちゃんと寝て起きてやれよ、計画的にやれよ本当に。
ぶち出しネーム青しゅ。
意味全然わかんねえよ、なんでそれ。
井口さんこんばんは。
僕の方が先に書けよ。そもそも毎回言うけど井口さんが先だからね。あいうえお順だとしても、実力的にも地位的にも身分的にも僕の方が先なんだから、おかしいぞ本当に。
11月から晴れて無職の28歳、
晴れるな。晴れるなそんなことで。お前何が晴れたんだよ。なんで晴れたんだよ。しかも中途半端な時期にやめたな。もうちょい頑張れよ。
先日3ヶ月ぶりに自分のバスケチームの練習に行きました。
なんだよそれは。
久しぶりの練習に参加したのでついていけるかとても不安でした。
なんで無職なくてバスケやろうとしてんだよ、やんねん。
最初のアップの体育館5周くらいで辛くなり、足がつりそうと嘘をついて体育館の隅でストレッチしてるふりをして携帯いじっていました。
何にもできねえなお前は。そういうとこがもう仕事辞めるとこつながってんだろうな。根性が一つもないんだよそんなの。スラムダンク読み直せ。
楽そうな練習の時だけ混じりました。
もう最低じゃん。それでどうせなんかしんどくなって3ヶ月行ってないんだろ。嫌われてるぞバスケチームから。どうせパス来ねえだろお前。絶対パス来てねえよお前には。パスしたくないもんそんなやつに。
最終的に疲れたのでジンマシンが出たことにして早めに帰宅しました。
理由がもういびつすぎるだろもう。 シンプルに帰れよ、もうちょっと。変な気まずさだけ残すなよ。なんかあいつジンマシン出たぞみたいになったら、みんなもいじりづらいから。普通にしんどいから帰るわとかでいいんだよ。余計な病名とかつけんなよ。みんな、その場の空気考えろよ。
そうじゃん。
あいつジンマシン出たってなったら、みんなバスケできないよ、楽しく。これから楽しくバスケやろうと思ってんのに、無職のやつが3ヶ月ぶりに来てジンマシン出たってなったら、誰も楽しめねえだろうが。残された人のこと考えろ、お前は。そういうとき、どうせお前会社の仕事も引き継いでねえだろ、引き継がずに辞めただろう。そういうやつなんだよ。もう言い訳に病名使うなって本当に。
ちなみにこの3ヶ月で3キロ太りました。
どうでもいいよそんな格好。今となっては今となってはどうでもいいよ。マジでこいつは久々の結構
やばいな、
やばいランク高いな。うん、なんでそんなこと言うんだよ本当に。マジで気まずい空気になるからな、その病気とか怪我で一人離脱した時の残された感じ。
しかも特殊なやつ、
特殊なやつだったなんかあったのかなって思うから、うん、もうやめてくれよ。行くなよバスケの練習にも、お前はもう二度とどうせできねえんだから
ブチラジネームカルパッチョ。
なんだよ飯シリーズか。
こんな私を罵ってください、
はい、
僕は大学生をしているのですが一切バイトをしていません。
ダメだなおい、大学生なんだからせめてバイトぐらいしょ。大学生っていうだけでだいぶマイナスなんだから大学生っていう段階で僕らの中ではもうマイナスの見方しちゃうんだから、バイトだけでも一生懸命頑張れよ。
親のすねをかじってかじってかじりまくっています。
何でもかじれるもんじゃねえんで、そういう物理的なことでもねえし。
バイトをしようと思っているのですが面接が怖くて応募しようとも思えません。
この野々尻先生に送ってくるやつの特徴で思っているのですがね、なんかりゃ思っているのですが思ってねえ、思ったら行動に移せよ。全員言ってんだよ思っているのですが、やろうとはしているのですがばっかり全然やらねえじゃん。なんなのこれ本当に、口癖がそれになってんだよ。おうおうおう、思っているのですが、やろうとしているのですがばっかり。おいおいおい、全員そうだよ、やれって本当に思ったんなら。
面接が怖くて応募しようとも思えません。
面接が怖いこいつはもういよいよだよ、なんでだよ。いやバイトしようと思っているのですが、その後怖くて応募しようとも思えませんって、もう矛盾もしてるし、なんでなんでしようとは思うけど応募しようとは全く思わないって、どういう精神状態なんだよ。その1秒間に何が起きてんだお前の中で。よしバイトしなきゃバイトしなきゃ、でも応募しようとは全く思わないっていう。じゃあできないよ何にも。そんなの、
う
ん、
そうやな。
面接が怖いってなんでそもそも、なんで面接でそんな怒鳴られると思ってんだよ。面接よりこっちの方が怖いだろどう考えたっていけるだろお前、全世界の前で罵られるぐらいな面接なんて楽なもんだろ、まあ、いけよ。なんでこいつ。
それなのに漫画をめちゃくちゃ買ってしまい
ます。なんで漫画だけは買おうと思ったのですがじゃなくてそのまま買っちゃうんだよ。漫画も買おうと思ったのですがで一回止めてみろよ、買わなくなるから。
井口様どうかお願いします。
お願いしますって、ね、何をだよもう分かんねえよざっくりお願いしてくんの分かんねえよ何をだよ本当に、だんだん雑になってんだよ最後の方
PS 河本さん今おすすめの漫画とかありますか。昔のでもいいです、速攻で買いに行きます。
もういいよ漫画話してるだけじゃねえかよ、もう漫画付き送ってくんな、どうでもいいんだよ漫画の話は。ほんとこいつはやっぱ典型的なやつだな、
これはまずいな。
思っているのですが、うん、漫画の時はすぐ買うんだよ思ったことは、うん、もう最悪だ。なんか漫画買うやつ多いなっていうか、
多いな。そもそも漫画好きなやつ。度胸星読んでください。
いやいいよ本当のアドバイスしなくていいんだよ
ちゃんと度胸星をね、
そんくらいしときます。もう一個いけます、
はい、これぐらいしときましょうか。
じゃあこんぐらいしときましょうかね、はい、なので皆さんどんどん送ってきてください。以上ののしり先生でした。だんだん罵られるやつの傾向分かってきたな、
うん、
あいつやっぱ思っているのですがを使いがちだからさ
確かにほんまに
そうだ。いややっぱそうなんだ、やっぱ思っているだけで行動に移さないし、楽なことはすぐ行動に移すんだよ、うん、であの漫画読みがちね、
うん、
全員だんだんこれ固まってきてますからねイメージがね、気をつけてくださいね。
似通ってきましたからね、
ブチラジは、ポッドキャストでも配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカーを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。告知なんですが、これがアップされてる次の日ですかね、火曜日の深夜、15日の27時からですね、
はい、
15日の27時から三四郎のオールナイトニッポンゼロに出ますんで、こっちもなんかツッコミ対決するみたいなんでね、ぜひ聞いてみてください、
はい、
それと18日にはタイタンシネマライブがありますんで、こっちではネタをやりますんで、うん、ぜひお近くの映画館で見てください。
お願いします、
そしてちらっと話に出た爆中はですね、うん、26日に、フジテレビ1で放送されますんでね、
お、
どういう編集になってるか注目してみてください
。いるかいないか僕が。
そうですね、はい、それを注目してみていただければと思います、もう本当に年末ですからね、
なんかわびしいですね
なんでわびしさだけは感じんで一丁前にな
んか
どういうことですか。
なんか切なくならん。
でも確かに、あ、 年末の感じだと思うことはありますからね。
な
んでそのなんかわびさびだけ感じてその何もせず1年終えてくんだよ。お前はゴミだけ生産して
何にもしてねえくせにあの哀愁だけは感じ
ゴミだけ生産してな、うん、なんであのまあまあ何かしらにまたね出れるようにギリギリまで頑張りますし、
はい、粘りましょう。
粘りますんでね、応援よろしくお願いします。
まだ終わって
ない、初めて聞いてくれた方もね引き続きブチラジ、ブチラジの方よろしくお願いします。ブチラジ今週はここまで、また来週さようなら。
あ、そう。